力を捨てよ、知れ、私は神、国々に崇められ、この地で崇められる。昨年の9月ですけれども、岐阜県の関市に行ってきました。そこは7月の豪雨で川が氾濫し、家屋が浸水したところです。被災直後は多くのボランティアの方々が現地に入りました。それから2ヶ月して、だいぶ落ち着いただろうと思っていたのですけれども、床下に入った泥に困っている家がまだまだたくさんありました。そのため、現地の教会が泥を出す活動をしていることを知り、それで行ってきたのです。私は生まれて初めて、床下に潜って、手で泥をかき出すということをしました。その際にこういうアドバイスを受けていました。はじめは床下でじっとしておくこと。そうしたら慣れてくるから。その通りにすると、狭い暗闇でも意外と大丈夫だったのですが、年齢を重ねて体が硬くなっているなぁと思いました。一緒に潜った若い方々は体が柔らかく、自由に床下を動けます。普段から体を柔らかくしておかないといけないなぁと反省しつつ作業を続けましたが、私なりに役立っているという思いがしました。また、床下で何人もの人と連携プレーをするのは一体感があってとても楽しく感じられました。しかし、つなぎを着て厳重なマスクをしたままですから、とても汗をかきます。だんだんと体力が消耗してきました。だいぶ疲れているな。もう少ししたら休憩しないとまずいなと思いながら、もう少し、あの風までは続けようとしました。そこで急に息苦しくなったのです。少し横になっていたら回復するかなと思ったのですが、苦しさは収まりません。その時私は思いました。泥出しをしにわざわざ大阪から来たのに、ここで一人だけ休憩して外に出るわけにはいかないだろう。しかも私は牧師です。牧師のくせに情けない、そんな内なる声が聞こえてきました。けれども、結局無理をして、周りに迷惑をかけるようなことはやめよう。つまらないプライドは捨てよう。こう思い直して作業を中断しました。やめてよかったと思います。床下に潜る以外にもいくらでもやることはあったのです。私たち一人一人には今日しなければならないことがあります。仕事をしなければならない方もおられるでしょう。普段の疲れをとってリフレッシュしなければならない方もおられるでしょう。家族のために、将来のためにしなければならないことがあるでしょう。その中で、私たちには限界があるということを覚えておく必要があると思います。体力の限界、能力の限界、気力の限界があるのです。確かに私たちは自分で勝手に限界を設けてしまうところがあります。成長するためには限界を突破しようとする試みも必要でしょう。しかし、私たちには厳然として人としての限界というものがあるのです。人間の可能性は無限だと言われることがありますけれども、それは本当なのでしょうか。誰も永遠に働き続けることはできません。永遠に生き続けることもできません。私たちは様々な面で超えられない制約があるのです。可能性は無限だというのは、人の自尊心をくすぐりはしますが、人間としての分をわきまえさせないようにする、ある意味で危険な言葉ではないかと私は思います。聖書の神様は、私たちに何とおっしゃるのでしょうか。力を捨てよ、とおっしゃるのです。何でも自分でしなければならない、そういう力を抜いたらよい、とおっしゃるのです。これは、何もしなくてもよいということではありません。私たちは懸命に努力しなければならないことがあります。私たち一人一人にはそれぞれに果たすべき役割が与えられています。力を捨てようとおっしゃる神様は、世界のすべてをお作りになった神様です。そして私たち一人一人を愛するべきものとしてお作りになった神様です。それだけではなくて、私たちが余分な力を抜くことができるようにしてくださる、そんな神様なのです。三位一体の父なる神様は、 御子イエス・キリストを使わしてくださいました。それは私たちの人間存在にとって最も根源的な問題を解決するためです。私たちがたとえ人生で失敗しても、大きな過ちを犯したとしても、イエス様によって天国に行くことが可能になるためです。たとえ私たちがこの世で未解決のまま残してしまう問題があったとしても、神様ご自身が解決してくださるのです。このことを私たちが信じることができれば、不必要な心配をせずに済むのです。私たちは何でも自分の力でしなければならないと、肩に力が入っているのではないでしょうか。その力を抜くために、神様に信頼することの幸いを知るために、ぜひこの番組を聞き続けてくださいますように。